Okay, well, let's open our Bibles to the book of Hosea.
それでは、旧約聖書のホセア書をお開きください。
We began studying Hosea last week.
先週からホセア書を学び始めました。
And remember, last week we were focusing on chapters 1 through 3.
先週は、ホセア書の1章から3章までを学びました。
And this portion focused on God's words to Hosea.
この3章までの間というのは、ホセアに対する神の言葉に、集中していました。
Specifically concerning his marriage.
特に、このホセアの結婚に関することです。
Now remember, God asked Hosea to do something very unusual. He told him to marry a prostitute and have children with her.
神は、ちょっと通常とは異なるような変わったことをホセアに命じられました。彼に、この売春婦と結婚して、そして彼女との間に子供を持つようにと言われました。
And his marriage was a living sermon to the people around him, to demonstrating what their unfaithfulness was like to God.
この彼の結婚というのは、実はイスラエルの民がどれほど神に対して不誠実であるかということを、示している、その生きた証となっているものでした。
The people were to God like an adulterous wife who ran after many lovers.
人々はですね、このイスラエルの民はまるで、この結婚している妻が他の男性の元に行ってしまうような、そういった貫通の、を犯している、そういった、妻のようなものであると。
They were like spiritual prostitutes. They would give their heart to anything.If the price was right.
まるでこの霊的な売春婦のように、もうその心をですね、神以外の他のものに差し出してしまっている
。 But we also saw the beautiful grace of God that although the people had done this terrible thing, God was willing to bring them back.
けれどもまたそこに神の恵みというものが示されていて、これだけ民がこのひどいこと悪いことをしているにもかかわらず、なお神は、その彼らをそこから救い出そうとされています。
Okay, so now we start in chapter 4. These are the prophecies. This is what Hosea actually prophesied and said to the nation of Israel.
で、今朝は4章から見ていきますけれども、ここからは、今度はホセアがイスラエルのためにこの予言の言葉を語っていくところです。
Okay, let's read verses 1 through 10.
それでは、ホセア書の4章1節から10節を日本語でお読みします。イスラエル人よ、主の言葉を聞け。主はこの地に住む者と言い争われる。この地には真実がなく、誠実がなく、神を知ることもないからだ。ただ呪いと欺きと人殺しと盗みと貫通がはびこり、流血に流血が続いている。それゆえこの地は藻に服し、ここに住む者は皆野の獣、空の鳥とともに打ちしおれ、海の魚さえも耐え果てる。誰も咎めてはならない、誰も責めてはならない。しかし祭司よ、私はあなたをなじる。あなたは昼つまずき、預言者もまたあなたとともに夜つまずく。私はあなたの母を滅ぼす。私の民は知識がないので滅ぼされる。あなたが知識を退けたので、私はあなたを退けて、私の祭司としない。あなたは神の教えを忘れたので、私もまたあなたの子らを忘れよう。彼らは増えるに従って、ますます私に罪を犯した。私は彼らの栄光を恥に変える。彼らは私の民の罪を食い物にし、彼らの咎に望みをかけている。だから、民も祭司も同じようになる。私はその行いに報い、その技の仕返しをする。彼らは食べても満たされず、会員しても増えることはない。彼らは主を捨てて会員を続けるからだ。
So in verse 1 it says he, the Lord brings a charge against the inhabitants of the land.
一節のところで主はこの地に住む者と言い争われると書かれています。
And so there's this picture of a courtroom and the Lord isbringing a legal complaint.
これはですね、法廷を想像してください。法廷に主がですね、 告訴を持ち出しているというところが描かれています。
And you know, if you ever go to court against God, you can be sure you'll be losing.
もし皆さんがですね、この神に逆らって法廷に立つとしたら、負けることになると思います。
And that's why I am so thankful for Jesus.
だからこそ私は本当にイエス様を感謝しています。
Because I'm not going to have to stand in that place where God's judgment is against me and I have to defend myself.
なぜならば私はこの自分自身でその法廷の前に立って神の前に自分を自分で弁護する必要がないからです。
Because I know I could never stand up in that situation.
そのような状況になったら私はもう決してそこに立っていることができないことを知っているからです。
But there are three major complaints here if you look that God has with this people. He said in verse 1, there is no truth or mercy or knowledge of God in the land.
ここに3つその告訴されている罪がありますけれども、これは、この地には真実がなく誠実がなく神を知ることもないと書かれています。
There was no truth in the land.
この地には真実がありませんでした。
Truth is important.
真実というのは大切なものです。
You know, Jesus declared that he is the truth.
イエスご自身がご自分のことを真理であると、真実であると言われました。
You know, Jesus also said of the devil in John 8:44 that there was no truth in him.
またですね、イエスは悪魔に関してもこのように言われました。ヨハネの福音書の8章44節にありますけれども、彼のうちには真理がない。
He called the devil the father of lies.
彼はこの悪魔のことを偽りの父と呼ばれました。
So truth is a characteristic of Jesus.
ですからこの、真実さとか真理というものは、このイエスの、特色を表しています。
It's a characteristic of godliness. Godliness, to be like God. So to be truthful is to be like Jesus.
この敬虔さの、神に対する敬虔さの特徴を表しています。ですから、この神に似たようなものになるということは真理、真実になるということです。
Of course, then the opposite would be true. To be lying, lying is a characteristic of the devil.
それは、逆もまた真であって、嘘をつく、偽りを語るということは、これは、悪魔の持っている特徴です。
We are to be people who are truthful.
私たちは、この真実なものであるべきです。
And you know, I have to be.To be honest, I've been kind of disturbed to see how much that even Christians will compromise on the truth.
で、正直なところですね、クリスチャンの人であってもこの真理に対して妥協してしまうという姿に、まあ、私自身もちょっとこう、
Because it just shouldn't be that way.
そうであってはいけないはずなんです。
We shouldn't be people who do things, you know, deceptively or dishonestly or kind of in the gray zone.
私たちクリスチャンは何かこう騙されたり、また不正直に何か行ったり、この暗闇とかちょっとこうグレーのエリアでことを行うということをするべきではありません。
And what happens sometimes people do that, Christians will do that, and then they'll try to justify it as being the grace of God.
でも時にはクリスチャンであってもそういうことを行って、そして、ま、それを何かこう神の恵みがそこにあるんだと言って言い訳をつけて正当化してしまうということがあります。
But you know, God is on the side of truth.
けれども神はこの真理の側にいつも立っておられます。
And it's not loving to avoid the truth.
ですから真理を避けるということはこれは愛することではありません。
You know, in 1 Corinthians 13, that famous love chapter, verse 6 says, Love does not rejoice in iniquity, but it rejoices in the truth.
有名な愛の章と呼ばれる第一コリント人への手紙の13章がありますけれども、そこの6節のところに愛は不正を喜ばずに真理を喜びますと書かれています。
It's happy with the truth.
この真理 を本当に喜ぶわけです。
You know, often there's not, you know, we may not, there is this temptation where we may not just out and out lie.
このような誘惑があります。何かこう、まあ、私たちはわざわざ嘘をつこうとはしませんけれども。
But to avoid, to avoid the, we may, there's a temptation to avoid the truth in order to protect ourselves.
けれども、この自分たちを守るために真理を避けようとしてしまう、そういった誘惑というのはあると思います。
You know, not revealing the whole truth and sort of calculating, well, how much does this person know? And if they knew, how would that affect me?
この全ての真理を明らかにするのではなくて、この人は一体真実をどこまで知っているだろうとこう計算してですね、それが分かってしまったら、それがどれだけ自分に影響を与えるかなということを計算します。
And in doing so, we kind of, you know, hide the truth.
で、そういうことを行うことによって、真理をちょっとこう隠そうとします。
And I think that this is really deeply ingrained in the sinful nature.
でこのことは実はこの罪の性質の中に本当に深く染み込んでいるものだと思います。
To the point where it may seem like the normal experience.
でもまるで何かこうそれが普通のことをしているかのように感じるぐらい。
You know, according to this world, the world may even think that's a good thing. Well, you're just being smart. You're just being shrewd.
もうそのただですね、こう。いいことをしているに過ぎないんだ。ちょっとこうスマートに賢く振る舞っているに過ぎないんだと思わせます。
As I was writing this, I was riding the train. I was listening to a message by a pastor on another topic, but he got onto this and he started talking about this, how we can sort of avoid the truth. And as he was talking, I started to look at my own self and I started to think, yeah, I do that.
私はこの歌詞をこう勉強しているときにですね、他の先生のメッセージとかも聞いていたんですけれども、ジャック・ヘイワードさんという人の説教を、この歌詞じゃないんですけれども、別の説教を聞いていたときに、彼が、その中で真理を避けるということについて語っていました。で、それを聞いたときに、私自身、あ、実は自分の中にもそういう部分があるなということに気づか
されました。And you know what it's like when God kind of shows you things and you never saw it before, and I'm thinking, wow.
で、今まで気づかなかったものがこう気づかされるとき、神によって気づかされるとき、ちょっとショックな部分もあります。
But you know, Jesus, if you look at Jesus, he was never deceptive.
でも、イエスを見るときに、この方は、決してこう欺くことはありませんでした。
You know, Jesus never came up to his disciples, well, you know, don't tell so and so, but you know, and then and goes on.
彼はですね、決してです。あ、このことだけはちょっと誰にも言うなとか、そういったことは決してありません。
Even come to pay the taxes, you know, well, you know, Peter, just we're doing a good thing here, so you know, you don't have to report that, and just kind of
税金を払うことに関してもですね、あ、ペテロ。私たちは結構いいことしてるんだから、ちょっとそこは黙っておきなさい。そういうことは言いませんでした。
God understands. I know that, you know, it's against the scripture, but God understands. This is, you know, God, it's be gracious. Don't be legalistic.
神はその全て分かっているから。
I'm sorry. I'm getting off the track. My point is, Jesus. I can't even imagine him being like that. This is a person.Jesus was truthful 100%.
イエスは本当にこの 100% 真理である方です。
I want to be like Jesus.
私は本当にそのようにイエスのようになりたいと願います。
I know you do too.
皆さんもそうだと思います。
Mercy. Okay, I'll move along. Mercy. The second thing he brings up.Which may not be in the Japanese Bible. I discovered.
二つ目ですね。誠実がなくというふうに書かれていまして、今使っている英語の訳ですと、マーシーという憐れみとか慈しみというものがないというふうに書かれています。
But Jesus, here's another characteristic of Jesus.
これもまた、このイエスの特徴の一つです。
Jesus was always truthful and he was always merciful.
イエスは常に真理であり、そしてまた憐れみ深い 方です。
To be merciful, to have mercy is to be like Jesus.
憐れみ深いものである、憐れみを持つ、慈しみを持つということは、イエスのようになるということです。
Now, on the other hand, the devil, he has no mercy.
で、逆にですね、悪魔にはその憐れみとか慈しみというものはありません。
In the scripture, the devil is called the accuser.
聖書は、この悪魔のことを告発するものと呼んでいます。
Now, Hosea brings this charge. There was no mercy in the land at this time.
で、ホセアは、まあ、ここでこの法廷に告訴を持ち出している、そういった状況を描いていますけれども、この地にはその、まあ、誠実であるとか、慈しみ、憐れみというものがないと。
And the third thing he said, there was no knowledge of God in the land.
三つ目には、この神を知るということがこの地にはないと。
And in verse 6, he said, My people are destroyed for the lack of knowledge.
6節には私の民は知識がないので滅ぼされると書かれています。
The priests, at that time, the priests had neglected their duty to teach the people the word of God.
この当時、祭司たちは、人々に神の言葉を教えるということを、まあ、無視していました。
And as a result, the people were being destroyed.
その結果として民は滅ぼされること
になってしまいました。 They were being led astray to worship idols and other things.
彼らは民はその他の偶像に、まあ、拝むことを、まあ、そのままにされてしまったわけです。
You know, the knowledge of God is the most important, the most valuable thing you could ever have.
神を知るということは、これは、本当にその他に私たちの得ることのできる何にもこう増して最も大切な知識です。
I mean, it's just vital for us.
それは私たちがこう生きていくために必要なものです。
Because this is how we come to know God.
それこそ私たちがこの神との関係を持つことができるようになった。
Without the knowledge of God, people are just left to their own speculations as to what God is like.
神を知ることがなければ、神に対する知識がなければ、人は勝手に神はどういう方だという自分の想像
を we should live our lives.
もしくはどうやってこの人生を生きていくしたらいいのか。
And then people are so vulnerable to superstitions and fears.
そして、そういった知識がないと人々はこの迷信であるとか恐れとかいったものに本当に簡単に攻撃を受けやすくなってしまう。
And they often they get under this burden and under this heavy hardship and pain all because of this false idea of who they think God is.
そして、すぐにこう重荷を負うようになってしまったり、痛みや苦しみを背負うことになってしまいます。それは、その人たちが神が誰であるかという正しい知識を持っていないからです。
I was watching the Discovery, this TV show, Discovery Channel, some time ago, and they were talking about the ancientcivilization there in Mexico and how they used to have human sacrifice.
私は昔ですね、ディスカバリーチャンネルという番組があるんですけれども、それを見ていたときに、そこで、メキシコ人の、まあ、先祖といいますか、昔の人たちがどのように、
that they worshipped this.They were worshiping the sun god.
そのメキシコ人の祖先がですね、どのように偶像の神を拝んでいたか。
And it was absolutely gross. They would, you know, cut people open live and pull out their hearts while they're still alive because they felt like the sun god wanted that.
で、彼らは、まあ、太陽神というものを拝んでいたわけですね。そして何をするかというと、その生きたまま人をこう裂いて、そのまだ動いている心臓を取り出して、それを神に捧げる。なぜならば、その太陽の神がそれを欲しがっていると信じてた。
It was gross. They skinned people alive.
もう本当にそれはむごたらしいもので、まだ生きているその人の、この切り裂くわけです。
They would wear the priests would wear this bloody skin, and this was all this idea that they had. I'm sorry to gross you out, but it's This really happened.
そしてこの皮を剥いで、それをもう祭司がなんか血だらけのその皮を切るという、そういった本当にこんなむごたらしい話をして申し訳ないんですけれども、そういったことを彼らは実際行っていたそうです。
But they didn't know. As I was watching them, I realized that could be me. I could have lived back then.
でもそれは彼らが真理を知らなかったからです。そしてそれを見ているときに自分もそういうところに置かれる可能性もあると思います。
This is what happens when there's no knowledge of God.
これが神を知ることがないときに起きてしまうことなんです。
People are destroyed. People are burdened.
そして人々は滅ぼされてしまいます。本当に重荷を課せられていってしまいます。
And you know, this is why.In order to know God, we need to have the knowledge of God.
ですからこの神との関係を持つためには神を知るという神の知識を持つことが必要です。
And that's why, you know, that's one of the reasons why here at our church we try to go through the scriptures.
だからこそこの教会では私たちは聖書を順番に学んでいっているわけです。
When I first became the pastor, I was kind of burdened by this responsibility that,You know, every week I have to come up with a new sermon.
私が最初牧師になった時ですね、実は毎週毎週ここに立ってメッセージをしなければいけないということで、ちょっと重荷を感じています。責任を感じています。
Before that time, I would teach now and then.
その牧師になる前というのは、時々メッセージをしていました。
But then all of a sudden I thought, well, every week, I wonder if I can keep it up.
でもまあそれがですね、急に今度は毎週毎週それをやらなければいけなくなったので、続けられるかなと思ったんです。
The Lord showed me that what was important was to teach the Word of God.
けれども主が示してくださったのは、御言葉を教えるということが大切なんだということを教えてくれました。
Because if my sermon is boring or my oyaji gag or two or whatever, I mean, if it doesn't work out.People can still be built up because it's the word of God.
たとえ私のこの説教がつまらなかったとしても、親父ギャグがあんまりこう受けなかったとしても、そんなことには関係なくですね、皆さんはこの立て上げられていく。それはなぜかというと、これが御言葉だからです。
Because God promises to bless His word.
神はこのご自身の言葉を、御言葉を祝福してくださると。
And all those things will pass away, all the mistakes or whatever will pass away, but God's word remains.
すべてのものは過ぎ去っていきます。すべての間違いもみんな過ぎ去っていきますけれども、この神の言葉だけは残ります。
Okay, back to the word then. 11 through 19, we'll finish.
神の言葉に戻ります。11節から19節をお願いします。ブドウ酒と新しいブドウ酒は資料を失わせる。私の民は木に伺いを立て、その杖は彼らにことを告げる。これは会員の霊が彼らを迷わせ、彼らが自分たちの神を見捨てて会員をしたからだ。彼らは山々の頂で生贄を捧げ、丘の上、またカシの木、ポプラ、テレビンの木の下で香を焚く。その木陰が心地よいからだ。それゆえあなた方の娘は会員をし、あなた方の嫁は貫通をする。私はあなた方の娘が会員をしても罰しない。またあなた方の嫁が貫通をしても罰しない。それは男たちが遊女と共に離れ去り、神殿娼婦と共に生贄を捧げているからだ。悟りのない民は踏みつけられる。イスラエルよ、あなたは会員をしてもユダに罪を犯させてはならない。ギルガルに行ってはならない。ベテアベンに登ってはならない。主は生きておられると言って誓ってはならない。まことにイスラエルは堅くなな目牛のように堅くなだ。しかし今主は彼らを広いところにいる子羊のように養う。エフライムは偶像に組みしている。そのナスに任せよ。彼らは飲酒にふけり淫行を重ね、彼らのみだらな振る舞いで恥を愛した。風はその翼で彼らを吹き飛ばす。彼らは自分たちの祭壇のために恥を見る。
Part of the worship of these pagan gods was that they would have temple prostitutes.
この異教の神々を礼拝するその儀式の一部として、そこに神殿娼婦というものがいました。
And they were told that by doing this, by engaging in this, that they were communing with whatever god it was.
そして、彼らがその神殿娼婦と交わることによって、その彼らの神と呼ばれているものと親しく交わりを持てるんだと言われています
。Really、perverted.
それは本当に曲解された。
And many of the places where they worshiped these idols, they were located on top of the hills. That's why he's always talking about the tops of the hills.
そしてこれらのこの偶像を礼拝する場所というのが、小高い丘の頂、山々の頂に、位置しています。
And they would plant these groves of trees for that purpose up there. And that's why there's always a reference to that.
そしてまたその礼拝するためにそこに木々をたくさん植えていました。
But、
そういうことが書かれています。
In verse 15, let not Judah offend. Do not come up to Gilgal, nor go up to Beth Avon, nor swear an oath, saying, As the Lord lives.
15節のところで、ユダに罪を犯させてはならない。ギルガルに行ってはならない。ベテアベンに登ってはならない。主は生きておられると言って誓ってはならないと書かれています。
Now, this part, he's warning Judah. Remember, Judah is the southern kingdom down below them.Hosea is up in the northern kingdom.
ここはユダですね。南王国の方のユダに、計画を与えています。この時、ホセアは北イスラエルの方にいました。
And he warns Judah, don't follow Israel's example. Don't come up here. And those places that he listed, those are like just north of Judah in Israel. He says, don't come up here and follow Judah's example.
そしてこのユダの民に対して、イスラエルを真似してはいけない、イスラエルに従ってはいけないと、ギルガルとかベテアベンに来てはいけない。このギルガル、ベテアベンというのは、ユダの、北の方にある場所でした。イスラエルに近いところですね。そういったところに来てはいけないと警告を与えています。
Are there places that you know that you should stay away from because they may influence you to be unfaithful to God?
皆さんにはどこかですね、この避けなければいけない場所、そこに行ってしまうと、こう神から離されてしまうような、そういった悪い影響を受けてしまうような、そういった避けなければいけない場所というのはあるでしょうか。
I mean, there are these places, and it's sometimes it's just better to stay away from them.
そういった場所というのは存在します。そして時に私たちはそういうところから避ける、身を遠ざけておくというのが必要なことがあります。
If they're going to influence you and hurt your walk with the Lord,
もしそこが、その皆さんが主と共に歩むことからこう、取らせてしまうようなものがあるなら
ば、if a person is, say, if there's TV, for example, there are TV shows, and every time you watch them or you feel kind of dirty inside, well, just stay away from them.
例えばですね、テレビですね。もしあるテレビ番組を見るときに何か、こう汚いものが自分の内に湧いてきたり、そういった傾向があるのであれば、もうそのテレビを見ない、そこから避けるということが必要です。
Or maybe there's a place or with people. You go in there and you're with these people and you always end up drinking too much.
もしくは例えばある人々とか場所ですね。そこに行ってしまうと必ず最終的にもう自分はお酒に飲まれてしまう。
Just stay away from it.
そうであればそこからそれを避けるべきです。
You know, and sometimes there are people that lead a person into sin. If you're not strong enough, you know, just be honest and say, this person's leading me astray. Stay away from them.
もしある人と一緒にいるとその人々が自分をこう道に迷わせてしまう。で、自分はそれほど強くないからそこに、影響を受けて迷ってしまうというそういった人たちがいるのであれば、その人たちをから遠ざかっているべき。
If you can, of course.
もしそれが可能なのであればということ。
But the point is that your relationship with God is important.
問題はこの皆さんと神との関係というものが一番大切だということです。
And you want to treat it as important. You don't want anything that's going to take away from that.
ですからそれを本当に一番大切なものとして扱う。そのためにもしそれを妨げようとするものがあるのであれば、それを取り除いていくということです。
And you know, it takes a little bit of backbone.
でそれはちょっとこう力が必要かもしれません。
I mean, back when decision say, well, because you know, sometimes we can just be so passive and yeah, I was watching TV and this came on and Oh, that's horrible. You know, kind of like that.
そこにはですね、決心が必要かもしれませんね。受け身になっていると、ああ、またテレビやってるな。これはひどいなと。
You know, I was with some people once when we were talking about how bad the movies were. Yeah, that movie was really bad. And then another person, yeah, oh, this one was really bad. But I thought, you know, well, why did we watch them? You know, it's like...
ある人たちがですね、ある映画についてあれはひどい映画だったっていうのを話しているあの姿を見ます。あれは本当にひどかった。もう一人の人が、あ、確かにあれはひどい映画だった。だったらなぜその映画を見るんでしょうかということですね。
Okay. Let's move on here. Chapter
5. では5章に
And let's read verses 1 through 7.
1節から7節をお読みします。祭司たちよ、これを聞け。イスラエルの家よ、心せよ。王の家よ、耳を傾けよ。あなた方に裁きが下る。あなた方はミツパで罠となり、タブルの上に張られた網となったからだ。曲がった者たちは落とし穴を深くした。私は彼らをことごとく懲らしめる。私はエフライムを知っていた。イスラエルは私に隠されていなかった。しかしエフライムよ、今あなたは勧誘をし、イスラエルは身を怪我してしまった。彼らは自分の技を捨てて神に帰ろうとしない。勧誘の霊が彼らのうちにあって、彼らは主を知らないからだ。イスラエルの高慢はその顔に現れている。イスラエルとエフライムは己の不義につまずき、ユダもまた彼らと共につまずく。彼らは羊の群れ、牛の群れを連れて行き、主を尋ね求めるが見つけることはない。主は彼らを離れ去ったのだ。彼らは主を裏切り、他国の男の子を産んだ。今や新月が彼らとその辞書を食い尽くす。
So at this time, the people were still worshiping the Lord.
この時、人々はまだ主を礼拝していました。
They were going through the motions. They were going and doing the various feasts.
彼らはまあこう形だけはこう行っていて、さまざまな祭りも祝っていました。
But at the same time as worshiping the Lord, they're also wholeheartedly worshiping idols.
でも同時にですね、主を礼拝しながらも、また他の偶像に対しても心から礼拝を捧げていました。
They knew how to do the religious rituals, but they didn't know God.
彼らは宗教的にどのような儀式を行ったらいいかということは知っていましたけれども、でも神ご自身のことを知っていたわけではありません。
In verse 6, he says, With their flocks and herds they shall go to seek the Lord, but they will not find him. He has withdrawn himself from them.
6節に、彼らは羊の群れ、牛の群れを連れて行き、主を尋ね求めるが見つけることはない。主は彼らを離れ去ったのだと。
So these people, they're acting religious. You know, they're going, they're doing the things, they're acting as if they're seeking God, but it's all a charade.
彼らはこの宗教的にさも主を求めているかのような行いを行っていましたけれども、でもそれは本当に、単なる何て言うんでしょう、見せかけだけでしかなかったということです。
And God wasn't going along with it.
そして神はそこに共にはおられませんでした。
It said he had withdrawn himself from them.
主は彼らを離れ去ったとあります。
You know, the most important thing in our lives is to know God.
私たちの人生の中で一番大切なのは、神を知るということです。
Jesus said in John 17:3, "This is eternal life." He's talking to the Father. This is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent.
イエスは、このように言われました。ヨハネの福音書の17章の3節のところで、その永遠の命とは、彼らが唯一の誠の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストを知ることです。
And you know, the Lord is always at work. He's trying to develop in our hearts a hunger for Him.
そして主は、いつも私たちの心のうちにこの主に対する飢えというものを与えようとしてください。
A desire to know him.
神をもっと知りたいという願いを与えてください。
And at times God withdraws himself in order that people would get tired of their sin and start to desire him.
神がそのご自身を離れていく、 あの人から離れ去るときに、人々はそこでやっとその自分の罪の罪に対してもうそれがいい加減嫌気がさして、そして神を求めるその願いがこう湧き出てくるようになってきます。
Because God doesn't want people deceived into believing that religion is a substitute for knowing Him.
神はですね、人がこの他の宗教というものが神を知ることの、まあ、代用になると、そういった考え方というものに騙されてほしくなかったんです。
And so sin causes this deadness in our souls.
罪というのは私たちの魂をこう無感覚に死んだもののようにしてしまいます。
And you know something's missing.
そして何かがこう欠けているという状態になります。
And we lose the sense of God's presence.
そして神のこの臨在に対する感覚というものを失ってしまう。
And it's meant to be that way as kind of a wake-up call to realize, you know, God in His mercy won't allow you to be satisfied with a life apart from Him.
でもそれによって実はこの私たちが神を求めるようになる、そういったこの注意を促すためにまあ。あの神はそういうことを行われます。そしてこの神の憐れみによって私たちは決して、他のものでは満足することができないように神は、
And we begin to miss his presence
and 私たちを導いてくださいます。
We begin to miss his presence and desire him.
そしてこの神の臨在、ご臨在というものが本当に恋しくなってきて、それを求めたくなってくる、そういったあの求める心というものが湧いてきます。
Okay, let's read verses 8 through
15. 8節から15節。ギブアで角笛を吹き、ラマでラッパを鳴らし、ベテアベンで時の声を上げよ、ベニヤミンよ警戒せよ、エフライムは懲らしめの日に恐怖となる。私はイスラエルの部族に確かに起こることを知らせる。ユダの首長たちは地境を移す者のようになった。私は彼らの上に激しい怒りを水のように注ぐ。エフライムは虐げられ、裁かれて打ち砕かれる。彼はあえて虚しいものを慕っていったからだ。私はエフライムにはシミのように、ユダの家には腐れのようになる。エフライムが己の病を見、ユダが己の腫れ物を見たとき、エフライムはアッシリアに行き大王に人を使わした。しかし彼はあなた方を癒すことができず、あなた方の腫れ物を治せない。私はエフライムには獅子のように、ユダの家には若い獅子のようになるからだ。この私が引き裂いて去る、私がかすめ去るが誰も助け出す者はいない。彼らが自分の罪を認め、私の顔を慕い求めるまで、私は私のところに戻っていよう。彼らは苦しみながら私を探し求めよう。
So we see God's purpose in bringing affliction on them was that they would turn back to him.
神がこの民に苦痛というものをもたらすのは、その目的は究極的に彼らがそれによって神に立ち返るためです。
And it seems to be for many of us that when things are easy, we're prone to kind of wander away from God.
私たちは何かこう物事がうまくいっている時というのは、まあ割とこう神から離れて歩いていってしまう傾向にあります。
But when things are difficult, we're more likely to call on the Lord and seek Him.
でも何かこう難しい局面に立たされる時というのは、私たちは本当に神に叫び求めます。
It would be nice if this wasn't the case.
そうでなければどんなにいいこと、いいでしょうか。
I mean, if we would justIf our natural bent was just to respond to the goodness and blessing of God and even want Him more and even draw closer to Him, that would be great.
もし私たちがですね、何かこう、神の良さに触れているとき、祝福を受けているときに、より、この神に応答して、もっともっと神を求めたいと、そういった態度を持つことができるのであれば、本当にそれは素晴らしいことです。
I'll bet the Lord feels that way.He would rather have it that way.
主もですね、そういった 方をより望んでおられると私は思っています。
I was listening to a friend of mine who is a pastor. He was given a message.
ある私の友人が、牧師の友人が、ある時こういう説教をしました。
And he made this statement. He said, God can love you more when you are obedient to him.
彼はその時にこう言いました。あなたが神に従うときに神はよりあなたを愛することができる。
And he knew that this would have a reaction from people.
で、それを語ることによって人々がどういう反応をするかというのを彼はよく分かっていました。
You know, people, wait a minute. What are you saying?
ちょっと待って、何？
You saying I can earn God's love?
神の愛を稼ぐことができるとでも言うんですか？
And then he went on to explain that when we're responsive to God,He is able to show us more of His tender side, more of the tenderness, because He doesn't have to spend that time disciplining us.
で、それに対してその友人の牧師は続けてこのような説明をしました。神は私たちが、この神に応答するときに、よりその神のその持っている優しさというものを私たちに示すことができる。私たちをこのしつける、そういったことに時間を費やす必要がなくてないから、優しさをもっともっと示すことができるんだということを。
When my kids were younger, I used to have to discipline them from time to time.
私の子供たちが、もっと小さかった頃ですね、私は時々この彼らを本当にしつけなければいけませんでした。
When they were younger.Anyway, I loved coming home from work.
私は仕事を終えて家に帰ってくるのがもう本当に楽しかったんです。
You know, I wanted to come in the door and hear Daddy and just do whatever, wrestle him or have some fun.
もう本当に家に帰ってきてですね、Daddy って言って寄ってきてくれる子供たちともうこう取っ組み合ったりですね、なんか楽しいことして遊ぶのが。
But there were times when I came home and I opened the door and I could just see it. Oh, the mood is not good here.
でも時にですね、こう帰ってきてドアを開けると何か空気が違っていて、あ、やばい、何か悪い雰囲気があると。
I remember once I came home and I found that my son needed to be disciplined.
ある時家に帰ってきたら、息子がですね、罰を受けるというか懲らしめを受ける必要があるということが分かりました。
And I didn't want to do it.
私はそんなことはしたくなかったんです。
I wanted to have fun.
私はもう本当に楽しく遊びたかったんです。
And I thought, no, come on, son, just change your attitude. Let's just leave that. Let's have fun.
だからですね、心の中でもう早く息子よ、態度を変えて、もう改めて、そして一緒に遊ぼう。思ってました。
But it became apparent he needed a spanking.
けれども、彼にはその時こう懲らしめを受ける必要がもうあるというのは明らかでした。
And because I loved him and because I cared for him, I couldn't just ignore it.
そして私は彼のことを愛しているし、彼を本当に心配しているので、もうそれを無視することはできませんでした。
I think God would much rather have times of joyful fellowship with us.
神は本当に私たちとそのもっと楽しい時間をより過ごしたいと願っていると思っています。
Then to have to, discipline us.
私たちを懲らしめるよりもですね。
So, and I think that much of what we experience in our relationship with God is really kind of up to us and our attitude toward Him.
ですから私たちがこの神との関係をどれだけ楽しむことができるかというのは、実は私たちにかかっている、私たちの態度にかかっていると思います。
I'm going to be in trouble for that example. It was just the perfect example. So, anyway, let's move on to chapter 6.
例えを使ってしまって、後で私はちょっと大変かもしれません。
He was a little, anyway. Okay, chapter 6.
6章に入ります。
Verses 1 through 3. 1
節から3節。さあ主に立ち返ろう。主は私たちを引き裂いたがまた癒し、私たちを打ったがまた包んでくださるからだ。主は2日の後私たちを生き返らせ、3日目に私たちを立ち上がらせる。私たちは見前に生きるのだ。私たちは知ろう、主を知ることをせずに追い求めよう。 主は暁の光のように確かに現れ、大雨のように私たちのところに来、後の雨のように地を潤される。
There are two main times when it rains in Israel.
イスラエルには、1年に2回雨が多く降る時というのがあります。
Once in the fall and then once in the spring.
1回は秋で、もう1回は春です。
And the spring rain is referred to the latter rain as being the latter rain.
この春に降る雨のことを、まあ、後の雨というふうに言われています。
And these rains, especially the spring rains, are seen as God's blessing.
そしてこれらの雨、特にこの春に降る雨というのは、彼らに対する神の祝福であるというふうに、まあ、捉えられています。
During our trip to Israel, we experienced a couple days of rain.
私がイスラエルに旅行に行った時も、何度か雨が降りました。
I remember we were all standing with our umbrellas there at Beth Shean.
ベトシェアンというところに行った時にですね、雨が降っていて、まあ、みんなで。
And Pastor Chuck was first thing he says, well, you know, this is a blessing for the people.
で、そこでまあ、チャック牧師がメッセージを始めたわけですけれども、その時に最初に言ったのが、この雨は私たちに対する祝福ですと。
It was kind of neat that they would be blessed by it. But, Hosea says, Let us pursue the knowledge of the Lord. Verse 3.
ホセアはここで、主を知ることを切に追い求めようと言いました。
Even though the people had strayed away, they could come back again.
人々が、まあ、たとえ道からそれていってしまっていたとしても、また戻ってくることができます。
And here again in Hosea, right in the midst of these severe prophecies, is the grace of God.
ここでもまたこの深刻な予言のこの真ん中にですね、ホセアは神の恵みというものを語っています。
We see the heart of God.
私たちは神の心を見ることができます。
Even while the people were running after idols, even while they were so unfaithful to the Lord, he still wanted them to come back.
彼らがどんなにこの偶像の神々の後を追いかけていこうとも、どんなにこのひどいことをしていようとも、それでもなお神は彼らに戻ってきてほしいと願っておられます。
Repentance is a wonderful gift from God.
悔い改めというのは神から与えられた素晴らしい賜物です。
You know, I have seen people, and I'm sure you have, who have been miserable in sin. They were just their whole countenance, everything.They became cold. They were, and then I've seen them repent, and I've seen the same face with joy and kind of refreshment.
ある人々がですね、本当に罪の中でもう惨めになって、顔も暗くなって、本当にその苦しい経験をしている人たちが、その人同じ人たちが。悔い改めをした後に本当に喜びに満たされている、そういった姿を見たことがあります。皆さんもそういう人を見たことがあると思います。
I mean, it was like it looked like a big burden was lifted off their shoulders.
まるでですね、本当に大きな重荷がこの肩から取り除かれたかのように。
They looked happy.
そしてその人たちは本当に喜んでいるように見えます。
And this is God's will.
これが神の御心です。
Repentance is notMeant. It's not something where God is wanting to grind you down and push you down.
悔い改めというのは、何も神がですね、私たちをこう下に押し込めようとするものではありません。
It's meant to be actually to lift you up.
そうではなくて、むしろ私たちをこう上に上げてくれるものです。
And I have seen, and by the way, I have experienced it myself.But I have seen people who have been happy that they've repented. I have never met a person who regretted repenting.
私自身も、まあ、そういう経験もありますし、また人々がこの悔い改めて本当に喜んでいる経験をしている人たちを見たことはありますけれども、でも私は決してこの悔い改めて後悔している人というのを見たことはありません。
I mean, oh man, I wish I hadn't repented. I wish I'd just been continuing that sin.Just think of all the sin I could have been doing.
あんな悔い改めなんかしないで、あの罪ずっと続けてればよかった。
I never met anybody like that.
そういう人に会ったことはありません。
But I, as I said, I've met a lot of people who have been extremely relieved and refreshed.
でも本当に多くの人たちが悔い改めて、もう一度新たにされて喜びに満たされているという人たちたくさんいました。
Okay, let's finish verses 4 through 11.
4節から最後11節までお読みします。エフライムよ、私はあなたに何をしようか。ユダよ、私はあなたに何をしようか。あなたの誠実は朝もやのようだ。朝早く消え去る梅雨のようだ。それゆえ、私は預言者たちによって彼らを切り倒し、私の口の言葉で彼らを殺す。私の裁きは光のように現れる。私は誠実を喜ぶが、生贄は喜ばない。全焼の生贄より、むしろ神を知ることを喜ぶ。ところが、彼らはアダムのように契約を破り、その時私を裏切った。ギルアデは不法を行う者の町、血の足跡に満ちている。盗賊が人を待ち伏せするように、祭司たちは仲間を組み、シェケムへの道で人を殺し、彼らは実にみだらなことをする。イスラエルの家に私は恐るべきことを見た。エフライムは姦淫をし、イスラエルは身をけがしている。ユダよ、私が私の民の囚われ人を帰らせるとき、あなたのためにも借り入れが定まっている。
Well, you remember, verse 6 was quoted by Jesus in Matthew 9:13.
6節のところは、イエスがですね、マタイの福音書の9章13節のところで引用した箇所です。
When the Pharisees were accusing him of getting too close to sinners.
パリサイ人が、このイエスが罪人とあまりにも近いところにいるということで彼を責めた時です。
And Jesus quoted this, I desire mercy and not sacrifice.
その時にまあイエスはここでこの箇所6節を引用して、
He said,
誠実を喜ぶが生贄は喜ばないと言われました。
He told them, go find out what that means.
そして彼らに対してそれがどういう意味か言って探しなさいと言われました。
And it sounds an awful likeA lot like what David wrote in Psalm 51, verses 16 and 17.
そしてまたここはですね、このダビデが詩編の中で書いたところにもよく似ています。詩編の51編の16節、17節です。
For you do not desire sacrifice, or I would give it. You do not delight in burnt offering. The sacrifices of God are a broken spirit, a broken and contrite heart. These, O God, you will not despise.
詩編の51編の16節17節、たとえ私が捧げても、まことにあなたは生贄を喜ばれません。全焼の生贄を望まれません。神への生贄は砕かれた魂、砕かれた悔いた心。神よ、あなたはそれを蔑まれません。
God desires mercy because He is merciful.
神は本当にこの誠実とか憐れみ、慈しみというものを望んでおられます。それは神ご自身が憐れみ深い方だからです。
To be merciful is to be like God.
憐れみ深くあるということは神のようにであるということです。
You know, after Jesus taught that we should love our enemies there in Matthew 5:44, he said that you may be sons of your Father in heaven.
イエスはですね、あなた方の敵を愛しなさいとマタイの5章44節のところで言われました。そしてその後にそれでこそ天におられるあなた方の父の子供になれるのですと言われました。
And Jesus is saying, that is how God is.
それこそが神がそのような方であるということを言われました。
And he wants us to grow up to be like
そして
our father.
私たちが私たちの父のように育っていく成長していくことを望んでおられます。
You know, we all need mercy.
私たちはみんな憐れみが必要です。
Without the mercy of God, none of us would be able to even exist.
神の憐れみなくしては、私たちは誰一人として存在していることすらできません。
And so the Lord is just asking us to extend that mercy to others.
ですから、主はその憐れみを他の人たちにも広げていくようにと。
The last verse there is talking about their captivity and return of Judah.
最後の節のところは、ユダの民が捕囚に連れて行かれ、そしてまた連れ戻されるということが予言されています。
And as God prophesied, they'll be there 70 years in captivity, and then they'll come back to the land.
そして、この神の約束の中では、 70年の間捕囚として連れて行かれ、そしてまたその後にこの土地に戻ってくるという約束です。
The prophets let us see the heart and the emotion of God.
この預言書というのは、主の心とか感情というものを私たちは見ることができます。
This is different. This is a different style of writing than what we've studied before.
この預言書というのは聖書の中でも他の箇所とはちょっとまた異なる分野です。
You know, sometimes they seem so emotional and they kind of go on and on and on.
時にはですね、なんかこう、もうとても感情的で、なんかそれがずっとずっと繰り返されているような時もあります。
About the sin of the people.
この民の罪に対して、もう繰り返し繰り返し語られていることもあります。
You know, God is both male and female. Never mind. I'll stop before I say that. But one important thing we learn from the prophets is that God cares.
この預言書から私たちが学ぶことのできる、大切なことの一つはですね、神は民を愛しておられるということです。
He's not just this emotionless person sitting up there in heaven who really cares very little bit about us.
この神という方はですね、何かこうあまり感情もなく、ただ天におられて、そして私たちのことをほんの少し、まあ、面倒見てくださる、そういった方ではありません。
We see that our sin affects him.
私たちの罪というものが神に影響を与えているということを見ることができます。
He notices.
神はそのことを気づいておられ
ます。And he values us so much that it matters. It provokes a response in him.
私たちのことを本当に重んじてくれているので、そういった、罪が、まあ、神にとっても大したことではないというものではないということです。
Imagine what it would be like if God wasn't like this.
もし神がそのような方でなかったとしたらどうでしょうか。
What if he was just kind of an emotionless sort of, I don't know, almost like a computer up there.
もう本当に感情も何もなくですね、なんかまるでコンピューターのようにこう天に
降られ
る存在だったと
して。There was just, it's a horrible thought.
それはもう本当に考えるだけでも恐ろしいと思います。
I'm so glad that the Lord loves us so much that even to the point that He would rebuke us.
本当に私は神がですね、私たちのことを愛して、時には私たちを懲らしめるほど本当に愛してくださっていることを感謝します。
I'm thankful that my heavenly Father cares whether I do right or wrong.
天の父なる神が私が行うことが正しいのか間違っているかということを本当に気にかけてくださっているということを感謝します。
And that he loves me enough that he will step in when I'm doing wrong and he will correct me.
そして私がもし何か間違いを犯したときにはそこに介入してきてくださって私を正しめてくださる。それほど私のことを愛してくださっていることを感謝します。
He desires to have fellowship with me to the point where he's disturbed if there's something that's preventing that.
そして本当に私との関係を個人的な関係を持つことを望んでおられて、それを妨げるものがあるならばそこに介入してきてそれを何とか取り除こうとしてください。
I mean, it's a blessing to be a known to be a child of God.
本当にこの神の子供とされるということ、神の子供であるということはどれほど大きな祝福でしょうか。
Let's pray.
お祈りします。
Dear Lord, I am very thankful that to be your child.
愛する主よ、本当にあなたの子供とされることがされることを本当に感謝いたします。
And I know that my brothers and sisters here feel the same way.
ここにおられる兄弟姉妹もまた同じように感じていると思います。
And I know, Lord, there have been times when we've been disciplined and things come into our lives that we don't understand and we kind of cry out and even accuse you. Don't you love us? And
私たちがあなたから懲らしめを受けるときとか、 また なぜこのようなことが起こっているのかわからないと言ってあなたを責めてしまうような時もあります。
But you don't give up on us, and that's so wonderful, Lord.
けれどもあなたは決して私たちを諦めることがありません。本当に感謝します。
Thank you even for the spankings that you've given us, Lord.
私たちに与えてくださるその懲らしめすらもあなたに感謝します。
But Lord, I know it would be much better to just have a soft heart toward you and to not go astray.
あなたに対して本当に柔らかい心を持って道からそれないことの方がどんなに素晴らしいことでしょうか。
And so, Lord, help us to remain true to you.
ですから主よどうか私たちがあなたに対して本当に真実であり続けることができるように助けてください。
And I just think of what the Apostle John said, how great is the love of the Father that he's shown to us, that we could be called children of God.
使徒ヨハネが言ったように、本当に私たちが本当に天の偉大なる父なる神様の子供とされるこの特権がどんなに素晴らしいことでしょうか。
And we're just thankful. And so, Lord, just bless your children, I pray.
そのことを本当に感謝します。どうぞあなたの子供たちを祝福してください。
In Jesus' name.
イエス様の皆によって祈ります。
Amen.
Amen.